特集、心も体も心地よい農業交流センター。問い合わせ先、農業交流センター。電話 279-3335。都会の風景と農村の風景が絶妙なバランスの町、鶴ヶ島。そんな鶴ヶ島の農村風景を楽しめる高倉地域にある施設、農業交流センター。遠くへ行かなくても、市内でのんびり穏やかに過ごせる場所です。新緑の季節になり、外で過ごすのにぴったりな時期がやってきました。新年度が始まり、1ヶ月が経ち、新しい生活の疲れも出てくる時期です。今回の特集では、疲れた時、癒されたい時におすすめのお出かけスポット、農業交流センターを紹介します。見開きのタイトルのバックに農業交流センターの外観の写真が大きく掲載されています。農業交流センターってどんなところ？鶴ヶ島市農業交流センター鶴の里のんのんは平成10年11月に開館した施設です。農業に携わる人の研修と活動の場を提供するとともに、市民と農業の触れ合いをベースとして、市民が農業を通して交流を深め、一日中遊べる、くつろげる、安らぎの持てる場として設置されました。農業交流センターでは、季節や自然を感じられる事業が充実しています。自然や土と触れ合いながら、農業、農産物への理解を深める野菜などの収穫体験や、地場産農産物を使い、農村文化の味を伝承することを目的とした料理教室など、子どもから高齢者まで誰もが参加できる授業を展開しています。また、高倉地区の素晴らしさを多くの市民に知ってもらうために、高倉ふるさとづくりの会によって、鯉のぼりの設置や高倉菜の花祭り、飯盛川生き物探し隊など、新型コロナウイルス感染症拡大期間中はすべてのイベントは中止を開催しています。このほか、高倉ふるさとづくりの会では、高倉地区内の竹林を間伐し、その間伐材で飯盛川に竹橋を設置するなど、地域住民と共同し、自然環境の整備や保護を目的とした事業も実施しています。農業交流センター近隣には、季節を感じられる風景がたくさん、と吹き出しのある小さな4枚の写真があります。ヤギや菜の花、梅の花、そして青い小さな花が写っています。くつろぐ。敷地内に広がっている芝生広場は、ピクニックをするのにぴったり。晴れた日には家族で元気いっぱいに走り回る姿も。木陰で読書するのも気持ちよいですね。写真があります。芝生広場でピクニックをしている様子が写っています。木陰でシートを敷いてくつろいでいる家族がいます。そばには、小さなテントが設置されています。写真終わり。触れ合う。農業交流センターから少し離れた場所に、かわいいヤギさんが4頭います。一番の先輩ヤギさんの名前は、トミさん。3頭のヤギさんの名前は現在募集中です。名付け親になりたい方は、農業交流センターまでお問い合わせください。写真があります。農業センターで飼っているヤギと触れ合っている様子です。女の子が2人、囲いの中にいるヤギさんに草をあげている様子が写っています。伝承する。埼玉県が認定しているふるさとの味伝承士を講師に迎え、農村文化の味を伝承するために、季節ごとに講習会を開催しています。料理教室と違って、 ふるさとの味も学べるのでとてもためになりますと好評です。写真があります。手作り味噌講習会の様子です。調理台の上で作業をしているところが写っています。育む市民農園と有機市民農園があります。市民農園は気軽に栽培を始めたい人向けで、有機市民農園はより環境に優しい農業体験ができる農園です。写真があります。市民農園で農作業をしている男性と、手前には元気に育ったネギが写っています。農園の詳細はこちらからと書かれた二次元コードがあります。地域団体の皆さんが農業交流センターを盛り上げてくれています。高倉ふるさとづくりの会、鶴ヶ島市の代表的な風景の一つ高倉の鯉のぼり、毎年3月下旬から5月上旬の期間に高倉ふるさとづくりの会の方々が挙げてくださっています。子どもたちにこの風景を残したい、そのような思いを鯉のぼりに込めて高倉の空に泳がせています。高倉ふるさとづくりの会って、平成13年高倉地区の住民で構成する団体として設立しました。高倉の住民が知恵を出し合い協力し合って高倉のふるさとづくりを進めることにより、地区住民の絆を深め、合わせて地区の活性化を図ることを目的としています。平成14年には豊かな村づくり全国表彰において農林水産大臣賞を受賞しました。写真があります。高倉ふるさとづくりの会の皆さんの集合写真です。空には気持ちよさそうに泳いでいる鯉のぼりも写っています。毎年3月にあげている鯉のぼり、それはどうして？高倉の地域を盛り上げたいという思いから、菜の花が咲く3月に鯉のぼりをあげています。芝生広場と飯盛川沿いには迫力のあるたくさんの鯉のぼりが泳いでいます。写真があります。鯉のぼりをあげている様子で、5、6人の方が鯉のぼりをつけた綱を支柱に取り付けているところが写っています。高倉の雄大な空で泳がせてみませんか？鯉のぼりを募集しています。自宅で眠っている鯉のぼりがあったら、農業交流センターまでお持ちください。写真があります。農業交流センター近隣で上がっている鯉のぼりの写真です。農業交流センターをバックに、空には何十匹もの鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいるところが写っています。今年度も農業交流センターでは様々な企画を用意しています。令和5年度年間予定、行事の詳細なお知らせは各月の広報鶴ヶ島や農業交流センターのホームページをチェックしてください。令和5年度年間予定、ここに年間予定表があります。5月種団子作り教室、21日日曜、20ページのイベントの欄に種団子作り教室の案内があります。じゃがいも栽培体験、3月申し込み者対象、中旬に作業。6月じゃがいも収穫体験、下旬。炭酸まんじゅう作り講習会、24日土曜。7月トウモロコシと枝豆収穫体験、下旬。夏野菜を使った保存食教室、27日木曜。じゃがいも栽培体験、3月申し込み者対象、上旬に収穫。8月野菜作り勉強会、上旬、市民農園利用者対象。 エコ工作教室、下旬。9月、栗拾い体験、上旬から中旬に2回開催。種団子作り教室、中旬。10月、さつまいも掘り体験、中旬。武蔵野うどん作り教室、中旬。11月、里芋掘り体験、中旬。ひもかわうどん作り講習会、下旬に1回。12月、キムチ作り教室、上旬。1月、手作り味噌講習会、下旬。3月、じゃがいも栽培体験、3月から7月に4日間実施予定。年間予定終わり。ここに3つの講習会の写真が掲載されています。1枚目、甘さとほんのりとした苦味が特徴、炭酸まんじゅう作りの様子とキャプションのある写真で、女性が 4、5 人調理台の上でおまんじゅうを丸めている様子が写っています。炭酸まんじゅうの出来上がりの写真も添えられています。2枚目、手作り味噌講習会の様子。細長い調理台の両側に参加者がずらりと並び、作業をしている様子です。3枚目、幅広な麺で野菜たっぷりひもかわうどん作りの様子。写真は参加者がグループに分かれて調理台の上で生地を麺棒で伸ばしている様子。脇にひもかわうどんの出来上がりの写真もあります。写真終わり。農業交流センター近隣マップ。説明。鶴ワゴン停留所農業交流センター角に JA 入間の鶴ヶ島農産物直売センターがあります。直売センターのところの横を入っていくと、両側に駐車場があります。右側の駐車場のすぐ隣に、農業交流センター鶴の里のんのんがあります。のんのんの先には芝生広場が広がっています。ここにトイレもあります。その先は道路の両側が市民農園になっています。この道路の突き当たりに、菜の花エリア、鯉のぼりエリア、ヤギさんとの触れ合いエリアがあります。説明終わり。農業交流センターに行ってみよう。施設概要。受付時間3月から5月、8時から18時30分。6月から8月、8時から19時30分。9月から2月、8時から18時。休館日、1月1日から4日。12月28日から31日。問い合わせ先、農業交流センター、高倉 534-3。電話、279-3335。なお、施設の利用時間は9時から22時で、建物内の部屋を利用する際は、事前に予約が必要です。施設の詳細はこちらと書かれた、二次元コードがあります。農業交流センターへのアクセス。鶴ワゴン、青、東西線で鶴ヶ島駅西口から26分。一本松駅入口から4分。農業交流センター下車。駐車場。センター棟60台。市民農園30台。バス5はこちらからと書かれた二次元コードがあります。バス5は現在走行位置がわかります。